キリスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
今朝はあなたを大切に思う心と題して木坂牧師に説教していただきます。
先ほど歌いましたこの新聖歌は実はクリスマスの歌であります。東方から博士たちがイエス様のところにプレゼントを持って訪れたという、そのことを歌った歌です。で、実は教会のクリスマスは続いていると言いましょうかね、まあ今日までと言ってもいいですね。まあ厳密に言うならば1月の6日金曜日、先週ですね、先週金曜日がこの博士たちがイエス様のところにやってきた日をこう覚える日であります。ですからクリスマスは、まあ、1月の6日までが厳密に言うならばクリスマスの期間なんですね。まあツリーとかいろんなクリスマスの飾りは全部25日が過ぎると片付けてしまいましたけれども、この教会の外にあるこのイルミネーションですねは6日まで輝いていたんですね。金曜日まで、そして土曜日に昨日ですね取り去っていただきました。ですから、そしてですね、この日は本当は1月6日にこのまあ権限日と言いましょうかね、公言日といって教会は守ってきたんですけれども、まあ、この6日に一番近い日曜日を公言日として守る。ですから今日その日を守っているのであります。イエス様のところに東の国から外国人がやってきたということですね。救いというのはこのイスラエルの人、このユダヤ人だけではなくて全ての人に救いは解放されているというか、いうことが分かったというのを喜ぶ日がこの公言日ですね。公言日があってよかったですよ。私日本人は全くイエス様と関係ない、聖書と関係のないものでありましたけれども、いやそうじゃないんだと、この聖書の神様は全ての人を愛して救ってくださる、私たち多くの日本人も救ってくださるということが分かった日なんですね。この博士たちは星に導かれて、やってきました。クリスマスの星ですね。ですからクリスマスツリーの上には、まあ、トップスターといってですね、星があるのはその時の星を表しています。博士たちがいつイエス様のところにやってきたのかというのはよく分かりません。クリスマスのこの劇とかいうのを見ますと、羊飼いたちがやってきて、そこに博士がやってきて一緒にイエス様を拝んだというような風になっていますけれども、まあそうかもしれませんけれども、そうではないかもしれないですね。博士たちが遠くの国で星を見た、でその星がいつ光ったのかということですね。もしもその星がイエス様がお生まれになった時に光った星ならば、もうイエス様が生まれられて、それから旅支度を整えてプレゼントを用意して旅行したならば随分時間がかかるわけですね。そうなると、ヘロデ王がもうイエス様を殺そうとしてですね、2歳以下の子供をですね殺したというのは、その期間を見てるんじゃないかなとも思われる。そうなると博士たちが来た時はイエス様は2歳ぐらいになっていたということも考えられるんですね。またですね、この博士たちの見た星がイエス様がお生まれになるという予言の星だとするならば、まだお生まれのない、まだ生まれてない時に光っていて、そして着いた時ちょうどイエス様がお生まれになった時ということも考えられないことはないと思うんですね。どちらか分かりませんけれども、 この東方の全く歓迎のない人たちがですね、イエス様のところに来てイエス様のお誕生を喜んだということはとても素晴らしいことであり、私たちもその恵みに預かっているということなんですね。で、今日はこの博士たちがイエス様を礼拝したということで、礼拝ということを皆さんと一緒に考えてみたい、教えられたいと思うのです。イエス様が旅をしておられるときにサマリア地方に行かれ、そしてそこに一人の女の人と出会うんですね。で、会話が進んでいって礼拝という話になります。で、イエス様がここで言われるんですね。しかし誠の礼拝をする者たちが礼と真理をもって父を礼拝する時が来る、今がその時であるですね。この神は霊である、だから神を礼拝する者は霊と真理をもって礼拝しなければならないとおっしゃっているんですね。で、私たちは今霊とこの真理をもって礼拝をしています。この礼拝というのは私たちが思う以上に素晴らしいものです。まあ、ある人はですね、礼拝のことをですね、歌付き聖書講演会とかですね、表現した人がありますけれども、そういうレベルではないんですね。私たちは礼拝をするために救われたと言ってもいいんですよ。出エジプト記というのが旧約聖書にあるんですね。で、モーセがこの奴隷にエジプトで奴隷になっていた人たちをもう救い出すというお話ですね。その時に、神様にモーセは言わせるんですよ。モーセにですね、このファラオ王様に、エジプトの王様に言わせるんですね。5章のですね、出エジプト記5章の一節、皆さんお聞きください。その後モーセとアロンはファラオのもとに出かけていき行った。イスラエルの神主がこう言われました。私の民を去らせて荒野で私のために祭りを行わせなさいと、こう言うんですよね。神様はこのイスラエルの民をここから出て行かせて、そして荒野で私のために祭りを行わせなさい。この祭りというのは礼拝のことです。で、イスラエルの民がエジプトから救われるというですね、いうのは私たちの救いを表しているんですよ。救われたというのは、アラノで礼拝をするという人がね、礼拝をするために救われたんだということなんですよね。だから皆さんは今この救われた目的というのを達成している、この礼拝に参加しているというのはそれほどすごいことであり、しかしそれ以前にですね、私たちは礼拝をするために生まれてきたとも言ってもいいくらいなものなんですよ。神様が私たちにこの世界に命を与え、この世界に産んでくださったというのは、神様を知って神様を礼拝するためなんだということ、それほど素晴らしいもの、素晴らしいものに今この瞬間私たちは預かっている。だからもういつ死んでもいい、私たちはこう生まれてきた目的をもう達成しているというくらいなものなんですね。で、このところで礼拝の話になるんですけれども、このサマリアの女の人がイエス様に言うんですよ。あなた方はエルサレムで礼拝をしていますけれども、私たちサマリアのものはこの山で、というのはゲリジム山という山ですけどね、この山で礼拝をしていますと。礼拝はそれぞれする場所が違うんじゃないですかと言われるんですね。で、イエス様が、いや、礼拝はあの場所でするとかこの場所でするというものではないんだと、こう霊と真実を持ってですね、するものなんだと、心が一番大切なんだよと言われる、場所ではありませんよということですね。礼拝の形はいろんな形がありますし、いろんな場所の礼拝があります。エルサレムの礼拝が礼拝ならば、ここの礼拝は礼拝じゃないということになりますね。いや、そうじゃないんだと、場所関係ないんだよってね、形関係ないんだよとね、心が大切なんだよ。 昔ですね、新学生の時にある牧師先生が私に言われたんですね。私たちは礼拝式をしているのではありません、ね、礼拝をしているんですよですね、言われた。ああなるほどなってこう思ったんですよね。礼拝式という儀式と言いましょうかね、そういうものに参加しているのではないんだと。ここに来て、神様を礼拝をしているんだ、それは心なんだよということですね。ああそれはとても大切なことだなと思いました。まあけれどもですね、ある人にそのことを話したらですね、いやそれ違うと思うなって言われたんですよね。なぜかというとね、礼拝式というのもとても大切なものなんだと。人間はこの全てを形に表すんだと、その形に表して礼拝をするんだということですよね。で心というものは形に現れるんだ、まあそうですよね。こうありがとうございますという感謝の気持ちがあると、その人に出会った時にですね、ありがとうございましたという形に現れるし、何かお礼を差し上げようかなと思ってこのお礼の品物を買ってきたりですね、用意したりしますよね。心があるならば形になって現れる。この礼拝式というのはその思いが形になったものなんだよ。ああそれも深いなと思ったんですけれどもね。けれどもその形はいろんな形があって、この形でないといけないということはない。この礼拝の形っていうか方法というのはいろいろな形があります。私たちのナザレン教団の礼拝式というのは大体似たようなものですけれども、でも一つ一つの教会のその礼拝の式次第を見ると微妙に違いがあります。彰子がある教会もあります、ない教会も、講読文がある教会があるし、ない教会がありますし、報告が真ん中にある教会がありますしね、主の祈りが最後の方にある教会もありますし、いろんな形があります。またナザレンではないですけれども、違う教会はですね、もうプログラム自体がないと言いましょうかね。その時にこう、まあ、神様に導かれた歌を歌って、神様に導かれた人が証しをして、聖書を読んで神様に導かれた人が、まあ、説教をするというような教会もあります。この聖教会なんていう教会はですね、2時間だそうですけれどもね、全員立ったままだそうですよ。神様の前にね礼拝するのがね、座るなんてとんでもないというのに2時間立っているという話ですけれどもね、そういう礼拝もあります。けれどもどの礼拝でもいいんですよね。形はどうでも、まあどうでもいいというか、自分たちが一番これがいい、この心を私たちがこう心を表すんだでしょうかね、礼とこの真実を表す形はこれなんだという形であれば、どういう形でもいいんですよね。そういう礼拝に私たちはこう預かっているということなんですね。けれどもその礼拝の前提となるものです。まあ、礼拝というと私たちは、私たちが神様に捧げるというふうに思います。礼拝を捧げる、賛美を捧げる、まあ献金を捧げる、私たち自身を捧げるというのが、まあ礼拝でありますけれども、私たちが神様に礼拝を捧げ、賛美を捧げる前に、神様が私たちに捧げてくださったというものがあるということ、それが礼拝の一番大前提なんですね。それは神様の愛ですね。このところで、このサマリアの女の人のところにイエス様がやって来られます。本来ならば今日この4章全部読んだ方が良かったんですけれども、ちょっと長いからというので途中にしましたですね。この4章の最初の部分ですね、3節ですね。イエス様です。ユダヤを去り再びガリラヤへ行かれた。4節に、しかしサマリアを通らねばならなかったと、ここにあるんですね。サマリアを通らねばならなかった。実はこのサマリア地方という地方があります。聖書の後ろになんかにある地図を見ていただいたら分かりますけれども、イスラエルというのはこう長細い 形です。そして上の方に、北の方に、ガリラヤ湖という湖があります。で、南の方に、このエルサレムというこの神殿があるところがあります。そしてイエス様はこのガリラヤ地方に住んでおられ、そこで育ったんですね。で、礼拝にエルサレムの方に行きます。南下していくんですけれども、その途中にサマリアという地方があります。実はこのサマリアという地方はあんまり、みんなから好かれていなかった場所であります。歴史的にですね、イスラエルの国は昔一つの国でしたけれども、有名なソロモン王様の亡くなった後、跡継ぎを誰にするのかというので、大体いろんなものはその跡継ぎを誰にするのかというので分裂しますよね。イスラム教なんかも跡継ぎを誰かというのでですね、シーア派とスニ派というので分かれているそうですけれども、それみたいなものですね。同じ国なので2つに分かれる、韓国が今2つに、北朝鮮と韓国と分かれていますし、昔はこのドイツが東と西に分かれていましたね。そういう感じで分裂をしてしまったんですね。北の国と南の国、そして南の国のこの礼拝をする場所がエルサレムだったんですね。で、北の国が礼拝する場所って言いましょうか、中心がこのサマリアであり、ゲリジム山で礼拝をするようになったんです。で、北の国はいろんな国と接していますので、いろんな人が入ってきたり、いろんな宗教が入ってきたりして、王様もですね、いろんな宗教を取り入れたりする王様もいたりしてですね、ちょっと信仰的におかしくなっていると思われたんですよ。で、その後にこの北の国も滅びてしまうんですね、戦争に負けて。そうするとそこにいろんな外国人がやってきて住み出してくるんです。で、そこで外国人と結婚したりして、こう自分のルーツが何であるのかもよくわからない状態の人たちもいた。で、この南の国も結局滅ぼされるんですけれども、もう一度建て直そうということになってですね、神殿を建て直そうということになって、みんなで頑張ろうとするんです。で、その時にもうちゃんとしたユダヤ人と言いましょうかね、はっきりした人、自分はちゃんとしたユダヤ人ですと証明する証明書と言いましょうかね、それがある人はいいんですけれども、いや自分のルーツがよくわからないなという人はちょっと仲間外れにされたんですね。で、そういう人たちがこのサマリアの方にいたんですよ。あの人たちはちゃんと神様は信じてなくてですね、ちょっとこういろんな人と混じってしまって、もう不純なんだと言ってですね、ユダヤ人はサマリアの人たちをあんまりこう好きではなかったし、付き合いをしなかったということがあるんです。ですからこのサマリアの地方をみんな通りたくなかったんですね。まっすぐ通ればサマリアを通れば一番近いんですけど、わざわざ遠回りをしてこのガリラヤ地方からエルサレムの方に行ったんです。多分イエス様もそのようにされたと思うんですけれども、この時何らかの事情で道が塞がっていたんでしょうかね、なんかわからないんですけれども、サマリアの方を通らないといけなくなったということなんですね。これ多くの説教者は、いやこれはイエス様があえてそうされたんじゃないかなとですね、このサマリアの方に女の人がいる、この人に会おうと思ってですね、イエス様がそうされたんじゃないかなと説明しますし、私もそうだと思うんですね。イエス様はサマリア方を通って、このガリラの方に行かれようとしたんです。で、時は正午ですね。正午ですよ。太陽が一番昇っている暑い時に、井戸のそばにイエス様がおられた。で、そこに水を汲みに来た女の人がいたということです。で、この水を汲むというのは大変な仕事ですね。水を汲んでそれを運ばないといけないというのは大変な仕事です。そういう仕事は みんな普通は涼しい時に来たいんですね。朝早くとか夕方とか日が沈んでからの方がいいですよね。何も好き好んで日がこうギラギラと照りつける、そのような時にそういう重労働をする必要はないのです。けれどもこの女の人はその昼に来たということも何か事情が考えられますよね。きっとあんまり人からこの人もこうよく思われていなかったんじゃないかな。あんまり人と顔を合わせたくないなですね。人顔を合わせると人々と あの人はこんな人だこんな人だとかね、こう噂話をしたりですね、いうような人がいるかもしれないし、何か嫌な人に出会って嫌なことを言われるかもしれないというので避けて、12時頃ですね、お昼頃水を汲みに行ったと思うんです。でそこでイエス様と出会われた。でイエス様はこの女の人に話しかけられる。話しかけなくてもいいんですよ。で何も構わない、黙ってですね、こう水を汲んで帰ると、そばに誰かいても何も無視してですね言えばいいんですけれども、イエス様は話しかけられたということですよ。話しかけるということは愛するということです。愛するということはもう救うということなんですよ。イエス様はこの女の人をですね、こう分かって、何とかしてあげたいですね、話しかけられたということですよ。これが礼拝の一番最初の基本ですよね。神様の愛、神様の私たちを思う優しい気持ちというのが礼拝の基本にあります。このサマリア人というのは私たちの代表でもあります。代表としてイエス様に話しかけられ、イエス様に愛され、イエス様から福音を聞くのですね。でこの女の人は実は後半部分分かりますよね。ご主人が何人もいたんですよね。あなたの夫をここに呼んできなさい。女は答えて、私には夫はいませんと言った、ね、夫はいませんというのはまさにその通りだ。あなたには5人の夫がいたが、今連れ添っているのは夫ではない。5人の人と結婚したけれども、みんな別れて、今同棲している人がいるけれども、ちゃんとした結婚ではないんだという女の人だった。まあいろんな事情があったと思います。そんな生活を誰もしたいとは思わなかったですね。ひどい男の人もたくさんいたんじゃないかなと思うんですよね。で私をこんな風にひどい目に遭わせた、いろんな人に対する恨みとかそういうものもあったと思うんですね。誰も私を愛してくれないし認めてくれない思っていた。けれどもイエス様は認めてくれたんですよね。私はちゃんとあなたを知っているよ、あなたをこう愛しているよ、あなたを許すよ、あなたを救うよとイエス様が言ってくださった。これが礼拝のもう基礎ですよ。神様は皆さん一人一人に言ってくださいますよ。私はあなたのことを知っています、私はあなたのことを愛しています、あなたのことを大好きです、あなたを救います。そしてイエス・キリストの十字架と復活を通して私たちを救ってくださったんですよ。皆さん一人一人神様は愛しておられます。皆さん一人一人イエス様は救ってくださり、そしてこの礼拝の場に導いてくださっているということですね。ですから礼拝の前に、一番前は神様の愛があるということですよ。そしてその愛を受けて、その愛を喜んで、その愛に感動して、その愛に感謝して、私たちはイエス様ありがとうございますですね、こう礼拝を捧げるものだということですね。ですから私たちが礼拝する前に、私たちを愛し私たちを救ってくださっている神様の愛がある。ですからいつも礼拝の時はその神様の愛というのをこう考える必要があるし、考えると本当に嬉しくなるですよね。楽しくなるというかね、感謝で満ち溢れてきて、ああ神様ありがとうございますという気持ちになりますよね。ですね、 この礼拝というのはイエス様に出会って福音を聞くことなんだということです。私たちが賛美するでしょうかね、感謝をするという前にイエス様に出会ってイエス様から福音を聞くというのが礼拝なんだ。実はですね、ずっとあります、こう礼拝する時が来る、今がその時であるとイエス様がおっしゃいます。今その時、これが礼拝なんだよとイエス様がここで言われたんですよ。イエス様がこの女の人に水を飲ませてくださいと言ったその瞬間から、そういう意味では礼拝は始まっていたということではないでしょうか。でここでイエス様が聞くんですよ、話されるんですよね。もしもあなたがこの神様の賜物を知っていたならば、あなたの方から私に水を飲ませてくださいと言ったでしょう。こう水ということでこう話が進んでいくんですけれどもね、この水というのはこうあなたのうちに与えられ、そしてそれがこう湧き上がってくるんですよ、イエス様がここでおっしゃるんですね。永遠の命に至る水が湧き出るものなんですよ、それをあなたは受けるんですよ。ここで神の賜物というのは神様からのプレゼント、無償の賜物、無償のプレゼントがあります。それは永遠の命にあたる生ける水のことですよ。まあこれ水というのは、まあ、聖霊とかですね、いろいろ解釈されます、いろんな意味があると思いますけれども、神様の愛、神様の救い、決して見放されない、何があっても決して見放されない神様の愛というのがふさわしいかなと思うんですね。皆さんがいろいろあると思います。調子がいい時ですね、ああ調子がいいなって、本当に信仰がこう今あるなみたいな思う時もあるし、全くなんか祈る気がしないなというか、もう信仰最低だなみたいな時もあると思うんですよね。けれどもどんな時もあなたを愛し、あなたを救いますよというのが福音であり、それが永遠の命なんですよ。私たちの状況によってですね、すごく調子がいい時にはですね、命がバーッと溢れて、調子が悪くなるとちょっと命がこうカラカラになって、こう湧いて出ないなみたいなものならば、それは永遠とは言えないものですよ。私たちの状況が良くても悪くても関係なしに神様の愛が注われて、それでも私はあなたを愛するよ、あなたの悪いところ、あなたの間違ったところ、あなたのミスしたところ、あなたの信仰すらも私の責任として全部引き受けます、だから何があっても大丈夫ですよというのが永遠の命といえば少しわかるのではないでしょうか。何があっても、遠藤周作の沈黙がもうすぐ今月風紀になります。皆さん見ていただいたらいいと思うんですけれどもね、すごい映画だなと私思う、まだ見ていませんけれども、ね、本は読んだんですけれどもね、踏み絵を踏むですよね、それはもう信仰を否定することですよね。でもいろんな事情があってそうせざるを得ない、まあ、その中には自分の弱さというのもあって、恐れというものがあって、もう踏んでしまったという人もいる。でもそれでもですね、神様、いやそれでも私はあなたを愛するよ、それでも大丈夫だよというのがあの映画なんですよね。すごいですよね。でそこにもちろん私たちは、いや私は踏みませんと言ってですね、殉教していったらもっと素晴らしいんですけれども、多くの人はそうはいかないと思うんですよね。でもそういう弱さをも神様はちゃんと知っていてくださり、それでも大丈夫だよっていうのが永遠の命。これほど安心なことはないじゃないですか。これほど嬉しいことはないじゃないですか。そう思うと踏まなくてもいいという気持ちになるかもしれませんしね。でも踏んでも大丈夫っていうのが 神様の愛なんですよ。皆さんがどういう状況であろうと、またああそれはしちゃいけないなということをしてしまってもですね、でもそれはやっぱりしない方がいい、そのしない方がいいんだけれども、そうせざるを得ない、その気持ちというのはちゃんと神様は汲んでくださって、わかるよ、そうせざるを得ないよねって、苦しかったね、つらかったね、あなたの心は痛かったねというのを分かってくださり、で弱いところは全部私が責任を受けるから大丈夫、あなたを救うよ、あなたを愛するよと言ってくださるのが福音であり永遠の命なんですよ。それを皆さん、私たちは受けています。この女の人はですね、その話を聞いてきてですね、心の中がだんだんだんだんこう嬉しくなってきたのではないでしょうか。で自分のこの悔しいこと、悲しいこと、またこの乱れた生活というのをイエス様は全然責めないで受け入れていてくださる。そして救い主が来たらいいんですけどねと言ったら、いやその私がそうですよと言われて、この人がメシア、この人が救い主、もう本当に嬉しくなったんですよね。もう礼拝そのものですよ、これは彼女の心がですね。で感動して嬉しくて、彼女はですね、この水を汲みに来たその壺を置いたまま町に帰ってですね、すぐに人々に知らせるんですよね。私のことをみんな言い当てた人がいます、この人はメシアかもしれません、いや私はメシアだと思いますですね、喜びにあふれてそうしたんですよね。神様が私たちを愛してくださっている、永遠の命を与えて、何があっても大丈夫だですよ、何があっても大丈夫だというのが福音です。永遠の命であります。そういう命を与えられている私たちは、本当に神様ありがとうございます、あなたは素晴らしいですね、私はあなたを信じますよ、あなたに私の人生を捧げますよって言いたくなるんですよね。これが私たちの礼拝であります。お祈りをいたします。この水を飲む者は誰でもまた乾く、しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない、私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。神様、私たちは本当に幸いな礼拝を持っていることを感謝をいたします。私たちは礼拝をするために救われましたし、いや礼拝をするためにもう生まれてきました。今このようにしてあなたの愛に触れて、あなたのこの永遠の命に至る水に触れて、本当に心を満ち溢れています。あなたは私たちを愛し、何があっても私を愛するよ、何があってもあなたを救うよと言ってくださっていることを感謝いたします。本当に愚かなものであり、間違いをするものであり、不信仰なものでありますけれども、こんな私たちを愛してくださり、救っていてくださり、永遠の命を与えてくださっていることをありがとうございます。この礼拝のひとときを感謝をいたします。多くの方々がこの礼拝に招かれていますけれども知りません。どうかそういう方々にこの恵みを伝えるために私たちを用いてくださるようにお願いをいたします。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。